皆様こんにちは。花鳥風月のポッドキャストへようこそ。毎回素敵なゲストをお迎えして、日本人女性として凛とした自由な生き方や働き方のヒントになるお話をお届けします。私はナビゲーターの松下純子です。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き、ニューヨークの徳山サロンオーナー徳山隆秀さんのお話を伺います。今ではニューヨークで3軒のサロンを経営されている徳山さんですが、ニューヨークに来てからしばらくの間は想像を超えるような大変な経験をなさったそうです。インタビューには素敵な笑顔で答えてくださいました。花鳥風月の蔦井真由美と三谷久美子がお話を伺っています。それでは徳山さんのお話の後半、どうぞお聞きください。
それで今までお伺いしたそのアッパーイーストに、その見事その戦略が成功して、たくさんのお客様が来るようになったんですよね。で、今やもう本当にもう大成功されているイメージというか、もう本当に成功されていらっしゃるんですけれども、もしよろしければその一番最初にニューヨークに来てからのそのタカさんのどんな経験を経てストーリーがあったかっていうことをぜひお伺いしたいんですけれども。
わかりました。
はい、
まずその、まあ、お兄ちゃん憧れてニューヨークに来たというところからなんですけど、当時そのなんていうんですかね、僕、日本でもお金はずっと頑張って貯めてたんですけど、どうしてもやっぱね、そのが、なくてっていうか、私はあの語学学校ちょっと田舎の方に行けって言われたんですよね。で、行った時にそのなんかそのコースのお金と、ドミトに住みながら、食事、それは9ヶ月間のコースを取ったんで、その間は、カバーされたんですよ、ね。でもその行った時にちょっと思ったのが、このまま行ったら、ニューヨークに渡った時に、何もないっていうことに気づいたからね。で、週末はなるべくこうマンハッタンに渡ってきて、で、こうなんかコネクション作りをすごいしたんですよ。で、当時その一番最初に観光できた時にこうつなその紹介してもらった人に片っ端から連絡をして、もし何かあったら使ってくださいみたいなっていうのをやってて、それ学校では学校でドミトリーの中で、髪の毛20ドルでもう友達たちを片っ端から来たんですよ。僕の当時のお金でもゼロだったんですよね。もうそこに全部使ってたんで、そこでもうずっと8000ドル頑張って貯めたんですよ。
うわすごい。
切って切って切りまくって、でそれを軍資金にこうなんですかね、マンハッタンに移ってきたんですけど、それまでそのお金を使いたくなかったからね、そのやっぱ英語の勉強もしないとダメで、ノートも買わないとダメですから、もうそのファーマシーで小さいこういうノートを買うのに1時間ぐらいずっとこれを買ってくるのが、そういう状態あったんですよ。ですごいこれを買ってで、そのぐらいストイックにちょっとこうなんですかね、向き合ってたんで、でもなんかみんなにも買え、買ったらいいじゃんみたいな、どう、まあそうやね、どうせいつやからねみたいな、1ドル2ドルの話ですよ。
ですよね。
いやでもそこが
そうなんですよ。
の前で1時間悩み、
どうしようか、本当そうなんですよ。で、まあ結局のところ買ったんですけど、で、まあペンとかはアイケアに行ったらいっぱいあるしね、
ね、
コマ、
無料のペンが、
そうあの TD バンクとかに行ったらペンがあるとか、
ありますよね、
そういうなんかところに
生きる知恵ですね。
そうなんですよ。でノートとかね、99セント行ったら5冊分の
あれとかね、セットで売ってます
よ
ね。
それをちょっとこうニューヨークのね、こうなんか、そういうな生き方みたいな、もうあのお兄ちゃん先に言ってたから、でもなんですかね、日系スーパーは絶対行くなみたいな、日本人とのコネクションを作るなみたいな、
厳しく指定されてたんですね。
そうそう、そこはもう一番英語を使わない場所だからみたいな感じで、そうそう、そういうのがすごいあったんですけど、
日本だけでね生きていきます
ね。まあそうですよね、ニューヨークもね。でそれはちょっとストイックにやりすぎてたんですけど、その何ですかね、その語学学校行って、で9ヶ月間の間軍資金を貯めて、でまあコネクションをその間に作って、 で、まあ、8000ドル貯めてマンハッタンにそれが終わった時に移ってきたんですよ。でその時にこう何ですかね、まあがまた次新しく学校代と泊まる家っていうのを、うんうんまあ、当時お兄ちゃんのところにちょっと住ませてもらって、
はいはい、マンハッタンの中で
そうなんですよ、
は
い、でそれで住ませてもらって、うん、で当時トップサロンっていうはい、さんウォーレントリコミっていうサロンに、はい、まあ、ただ働きしに行くきっかけを作ってもらえた人がいて、まあ、その人はすごい厳しい人 で、
うんうんうん、
でまあ、ただ働きその人はすごい忙しいんですよね、
うんうんうん、
でも彼は彼 の、 店から与えられてるアシスタントがいて、
はい、
彼女を使わないといけないっていうのをすごい、うん、強く言われてて、
うんうん、
僕その彼女もまた全然仕事を振ってくれなかったんですよ、
うん、
この国ってやっぱシャンプーしてブローダーしてカットして、はいまあ、みんなその一人一人に対してこうなんか、チップをもらえたり
する
ん
ですよ。
でやっとそのなんかね、はい、来たなって思ったら、
うんうんうん
シャンプーが絶対いいシャンプーじゃないと、
うん、
チップもらえないと思ってもう感情込めて
たんですよ。なるほど。
そうなんですよ。で英語も伝、うんね、全然喋れなかったんで、はい、もうそれでもいいシャンプーしたら、うん、1人5ドルくれるんですよね、
うん、
でできて1日3人だったんですよ、うん、
できて1日
3人だったんですよ。給料もそうなんですよ。給料ももらえないし、
うんうんうん、
でまあ1日15ドルじゃないですか、
はいうんうん、
でもらえてですよ。これは
ハウスペインはないんですか。
あ、ないですないです。
ないんですか。
だからもうただ働きで15ドルで、
うん、
でそのドミトリーに住んでた時は友達がいたからね、
うん、
が来るんですけど、うんうん、その一旦離れてしまったりとかすると、
うんうん、
もうコネクションがないもんだからお金を作るってことの難しさっていうか、
うん、
結構あって、もうそれで一応そのまあ今まで言うたらそれ掲示ニューヨーク掲示板にね、
うんうん、
20ドルでカットしますって、
はい、
夜中それ終わってから行ってたんですよ。
あ、そうだった
んですか。そうなんですよ。で朝ずっと一日中働いてそれ終わって髪の毛切りに行って、
は
い、でそれでまあやってたんですけど、
うんうんうん、
でまあそこで技術みなぎ、
うん、
磨きながらやってたんですけど、
うんうんうん、
もうその人がすごいやっぱまあ厳しい人で、
うんうんうん、
バカにされるしどつかれるし、
うんうんうん、
でまあお金も稼げないし、
うんうんうん、
でちょっとしたことですぐにクビにさせられそうなんですよ。もう辛くて辛くて、でももうなんですかね、でもあね、まあ、ちょっと前、まあ、兄ちゃんと交わした約束がずっと自分の中であるからね、
はい、
やっぱこう甘えたくなかったんですね、
うんうんうん、
でその人には親にお金借りろとか言われたんですけど、うんうん、親には絶対にお金借りたくなかったんですよ、
うん、
でそのなんですかね、お兄ちゃんっていう存在、うんうん、家族がいるんですけど、
うんうん、
その一番近いからこそ裏切りたくないみたいな、うんうん、っていうのが僕の中ですごいあって、
うんうんうんうん、
でお兄ちゃんは実際ね、こうなんか一緒に住んでたら甘えたらいいって言ってはくれるんですけど、
はい、
うん、それさえも、
うんうん、
そのちょっとした甘えも、
うん、
なんていうかね、僕の中ではこう、
うん、
それがどんどんどんどん甘いにつながる可能性があるから、それ絶対やったらあかんみたいなものがあった、
うん、
ご飯は食べさせてもらって、
うん、
その後、うん、せめてお茶碗ぐらい洗おうとか、うん、そのぐらいでなんかそういうなことがしてたんですけど、またお茶碗割ってしまって怒られるわけですよ、うん、仕事に行って、そうです、仕事に行って怒られて、
うん、
帰ってきて茶碗割って怒られて、
うん、
そんな時代
がずっとそう。
でそうです、そのごめんなさい、その時のなんかこう毎日のモチベーションの持ち方ってどうされてたんですか。
もうなんですかね、もう辛くて辛くて、
うん、
街歩いてたら涙すぐ流れてくるんですよ、うん、いや本当辛くて、
うん、
だからもうモチベーションはあの時にその交わした、うん、もうそれだけです。
その時にお兄さんと交わした、
そうです、何が何でもやる、
何でもそれはやるっていう、
何が何でもやる、もうこれしかなかった。何がもう、うん、ゴールもクソもなかったですよ。何も見えてないけども、
うんうんうんうん、
今何ができるかって、うんうん、今これを乗り越えることしかできない、もう、
うん、
それしか考えてなかったですよ、
うん、
もう何の欲もなかったです、
うん、
ただ僕がうっすら見えてたものは、
うん、
この言うたニューヨークで学ぶこの技術力っていう、うん、もうそこにはもう歴然な差があったんです。
あ、それは日本と比べて、
日本と比べて
どういう差があるんですか。
それは僕が得意とする、うん、ブロードラインのテクニックだった。そうそう、まあ、これがキーになっていったんですけど、はい、僕の人生の中で、
うんうん、
このブロードラインのテクニックが、
うん、
なんていうんですかね、こう すごい、まあ、重要だって、これを何しか身につけないことにはこの国ではやっていけない。あとはコネクションですね。ニューヨークのコネっていうのは、うん、もう一気に爆発するようなところにたどり着いてしまったりとかするん で、うんうんうん、でいろんなそういう、まあ、有名なそのヘアスタイリストさんについて行ったりとかしたら、うん、ありえない人とも出会ったりとかする、うんうん、中にはそのトランプタワーに行って、うん、トランプさんとか会ったりとかするわけですよ、うん、そうなんですよ。奥さんの髪の毛したりとかあって、今じゃまさか、ね、大統領にならないか、うん、分かってなかったんですけど、そうなんですよ。当時、まあ、アシスタントでいたんですけど、はい、まさかね、うん、もうなんかトランプタワーの中、うん、でもな入らないじゃないですか、あの
入れない、
入った瞬間なんか噴水があったりとかするんですよ、全部ゴールドでね。
すごい、なかなか入った方いらっしゃらないですよ。
そうですね、あの時の、今ここね、大きくなりましたけど、ベイビーシャワーで行ったんですけど、
うん、
そうなんですよ、そういうのとかもあったりとかね、で芸能人とかも、海外の芸能人とか会っちゃうわけですよ、
うんうん、
でなんかそうなんですよ、日本じゃありえないじゃないですか、大阪で、大阪なんかもっとありえないまあそういう中でこうなんか、まあ、もう漠然とした、その何しかこの技術みたいな、僕もそんな何も分かってなかったから、ニューヨークに行って、でまあその何しか厳しいものに対して今耐えることしかないみたいなのそのモチベーションだけでやってたんで、それはまあ辛かったですね
今ね、3店舗、
そうですね、でまあ、やっぱ失敗したらバカにされるし、どつかれるし、もうそん今考えたらもう吸うもんですよでも当時ね、何しかも何しかね、体育会系のやり方しかできない人だったんで、もう何しか耐えるしかないみたいな、もうちょっとしたらもう本当にすぐにクビにさせられそうなんですよ、もう泣きながら謝りましたね。そうなんです。
それはそのまま言われるんですか、もう
来んな、
来んなって。
僕も雇われてるってわけではなかった、はい、パーソナルアシスタントで行ってたんで、
はい、
もう辛くてね、ある日こう言われたのが、お前どこで生活してんねんって言われたの、お金もないのに、でちょっとお兄ちゃんのところで住ませてもらってますみたいな、はい、お前出ていけそこと、お前何歳やねんって言われて、いや僕ね1日15ドルしか稼いでないんですよ、それはいつか返すんで、ちょっと待ってください、お前これがどういう意味か分かってるんだ、って言われた時に、もうそれってお前それしないとクビって言われてる、私生活のこともすごい言われるようになってきて、ちょっとなんかこう陰気な感じにもなってきたんですよ、もうやるしかない、ちょっとねホームレスしようかなって思って、こうなんですかね、まあ、お兄ちゃんにそれを伝えた、はい、俺出ていくと、でたまに帰ってきてお風呂を入れさせてぐらいの、
はい、なるかもしれないっていう、
そうなんですよ、そうなんですよ、でもお前何言うとんねんと、もういいから、別にそんな言わんでいいから、うちでおったらいいから、いやでもクビになるから俺、それだけはもうチョイスがなかったんだ、でもこれ僕ねこういうところで言っていいのか分かんないですけど、こうなんか人ってね、こうなんかお金がないと、お金がなくてもそれでも家に住みたいって思うわけですか、
そうですね、
お金まずこれって究極なんですけど、お金があれば普通にね、お金を払って住むじゃないですか、どうしようと思って、出張美容師でいろんなところ行ってて、ある一人のことを出会って、思ったポイントがあって、その子はリビングルームに住んでるんですよ、君リビングルームに住んでるけど、タダで住んでんの、いや払ってますって言われて、あ、って言って、でそこで見ると、全員そこはあの部屋が埋まってるんですよ、
はい、
で、なんですかね、オーナーさんとかって、多分払ってないと思いますよ、もうこれやと思ったんですよ、これしかないって思って、もうそれもう究極もう選択しなかったんで、
はい、
ホームレスになるか、人にね、まあ簡単に言うとアパートを借りて、人を入れて、自分がタダに住むっていう、
も
うそれしかなかったんです、
すごいですね、追い込まれるといろんな知恵が、
知恵出てくるじゃないですか、
浮かんでくる、
でなんかこれはね、そのなんか、まあ、今でもいろんなやってる人いると思うんですよ、それは、ただ僕はその人たちに、卑怯だとは一切思わない、やっぱりこう 僕の場合は、はい、まあチョイスがなくて、うん、でそうなった時に、うん、やっぱり言われましたよ、うん、その当時、うん、それ借りて、うんうん、人を入れて、うん、ただで住めたんです、
うん、
もうその時っていうのはすごい、なんですかね、うんうん、やっぱルームメイトにね、うん、お前ただで住んでるやろとかすごい言われたこともある、
う
ん、
あ、はい、
うん、でも、はい、あの、え、君に関係あります、
はい、
うんうん、もう戦うしかなかったんですよ、僕の中
ですよ、
ね、ここの部屋を僕はいくらで貸すって言いましたって、
うん、はい、
うんうん、この例えば共用スペース、うん、キッチン使って、うん、自分のお皿きれいにするの、うん、当たり前でしょ、
うん、
トイレを使って、うん、ね、尿で飛び散ったものをきれいにするのって、
うんうんうん、
共有スペースだからきれいにするのは君がすべきじゃない、
うん、本当その通り、
そ、ね、それを入る前に僕は全部説明 したよねって、はい、
うんうんうん、
で僕が家賃をいくら払ってようが、うんうん、君に関係あるの、
うん
うんうん、じゃあ君がいなくなったら、うん、そこは誰が払わないといけない、うん、それは僕や、
うんうんうん、
僕はリスクを背負ってこういうことをしてるよ、
うん、
やりか その時にやりたければ教えてあげる、
うんうんうん、
でもやろうとせずに文句言うのだけはちょっとフェアじゃないんじゃない、
う
ん
う
ん、
もう素晴らしい
もうちょっとこれはね分からないですよ、そんなんつ
が
るこれはね、こういうことを話していいのかわからないですけど、
素晴らしいです、まあ、でも本当に話していただいて、
すごいやっぱバッシングもすごいありましたし、うん、なんていうんですかね、この、なんですかね、自分も、うん、もうそういう風にしないことには生きていけなかったから、うん、何が何でもやるわけですから、
うん、
でも仕事に行けば怒られる、うん、兄ちゃんは心配してくれるみたいな、お前生きてんのかみたいな生きてるよみたいな、大丈夫みたいな、
うん、
でね、そのなんかもう家具とかでも、うん、もうなんですかね、そうなんですかね、こうそういうニューヨークの掲示板見てね、
はい、
ムービングセールです
、はい、
もうね、もう、うん、僕ブルックリンの奥地から、ね、うん、クイーンズになんかこういうガラガラガラっていうのを言ってね、物を買いに行くんですよ、
あ、はいはい、
でそれで部屋をきれいにしてやってったりしたら、うん、ある日友達が来た時に、うん、お前どこ住んでんなみたいな、
あ、そう
言うんですよ、
それも戦略勝ちですね、
でもそれでただで、まあ、住みながら、うん、その時に一生懸命ね、そのなんかヘアサロンで働いてるもんだから、うんうん、そこのマネージャーに気に入ってもらって、うんうん、ビザを出してくれるっていうことになって、うん、ビザが出て、うん、その給料が全部自分が使える、ね、
うん、
ものになったわけです、
うんうんうんうん、
で僕はその時に、うん、お金って使えば使うほど慣れちゃうじゃないですか、
はいはい、
だから、うん、慣れないようにしようと思った、
うん、
全部貯金して、給料も全部貯金して、あのチップだけで全然生活できるんですよ、
うん、
家賃も払わなくていいでしょ、うん、ニューヨークって家賃高いですよね、
高いです
ね、もうこれ言い切れない、
本当に高い
で、家賃に給料を使わないでいいっていうのはどういうことかっていう、
うん、
もうこれって、うん、まあそれ全部ね、うん、セーブするんで、うんうん、自分でご飯作るわけですよ、
はいはい、
もう女の子とデートしたくてもしないわけです
よ、
うん、いやもう削って服も、もう古着屋さん行ってもう、はい、ね、うんうん、そういうのところ買うわけですよ、
はい、
安くみたいな、うん、だなんですかね、もうね、もう靴も、うんうん、僕なんかもう歩きまくるから穴開くんですけど、
うんうんうん、
当時そのね、近くの黒人さんにお前穴開いてる靴履きやがってみたいな、うん、でもポケットの中にお金
つまめるんです、その当時は開いてるっていう、
そうそう、もう笑われても、うん、もう別にいいやみたいな、
うんうんうん、
もう貯めて貯めて貯めて、
うんうんうん、
である日その、まあ、最悪なんかね、まあ、いじめられて飛ばされた
ん
です、
うん、
それがロックフェラーセンターのロケーションだって、でその時にも、もう何ですかね、もうすごかったです、
うん
うん、ですごい辛くて、
うん、
もうあのそのマンハッタンをね、うん、泣きながらロックフェラーセンターに歩いてた、
さっきの話に
また戻ってくるんですけど、もう辛くて辛くて、自分はそのお金はね、うん、もう何ですか、何ですかね、こう見えてないところに隠しておいたんで、
うんうんうん、
気持ちとしてはもうずっと変わらない、
うんうんうん、
もう地べた這いずり回ってるような生活の中でこうずっと生きていって、
うんうん、
そのある日首切られて、
うんうん、
そこのマネージャーが守ってくれて、うん、ロックフェラーセンターの方に飛ばしてくれた、
うん、
で僕からしたらロックフェラーセンターのロケーションっていうのは、
うん、
ちょっと島流し的なイメージだったんですよ。ね、あの普通で考えるとロックフェラーセンター、うわすごいいいねって感じですか。でも当時のそのサロンの現状っていう中で、そっちに行ってるコーラはなんかこうそういうイメージだったん
ですよ。イーストリバーのすぐ近くだからこのファッショナブルな人が歩いてる。いや
もうすごい、そうです。でも、はい、なんていうかね、いいとこなんですよ人材は、で行って僕は終わったと、もうなんかもうやる気すごいなくしてしまって、でそれをまだどうしようって連絡して、こう言った時に、こう、まあ、言われたのがこうなんかこう泣きそうなんですけど、そうですけど、なんかね、いやなんかこう本当にお前どうすんねんとそれで、でそのいやもう分からへん、どうしていいんかが分からへんっていうのを言って、でも兄ちゃん曰く、俺から見ればロックフェラーセンター全然悪くない、全然いい、それを例えば、ニューヨークにあるしょうもないヘアサロンで働くんやったら、そこでやれば、そこで結果出せって言われて、その時にあそっかって思った、それなんかやっぱ比較をすればどこまでも下がるし、どこまでも上がりますけど、その周りから見てそこの場所っていうのは悪くないって、もう分かった、もうその時に僕の中でも、もうやるしかないみたいな、ってなって、当時まあそこのサロン自体そこまであこのぐらいの大きさで、まあ、悪くはないんですよ、全然。その前のサロンが良すぎたっていうポイントだけだって、そこでもう、なんか掃除から何から何までバーってやっていったりしたら、そこのオーナーさんに目つけられて、で撮影行ったんですけど、その撮影がめちゃくちゃ大変な撮影だった、人生で一番大変な撮影だった、たまたま
続けてください。
たまたますごい撮影、大変で朝5時に行って、用意をして髪の毛やって違う撮影に行って、そっからまた戻ってやるんですけど、その2時ぐらいに終わるんですよね、でスタートが5時で、それが1週間ぐらい続いたんです。
ハードです。
いやすごいハードでね、で何ですかね、もうほぼ何ですかね、帰っても1時間寝れるかどうかを1週間続けた時に、撮影ってこんな大変なんだみたいな。でも何ですかね、他のアシスタントみんな帰っちゃうわけです、で僕は、こんなチャンスもらえてるのにみたいな、もうボスが立って仕事してるのに、僕も座ってやるわけにいかないと、もうひたすら頑張ってるんです。でそれが終わった時に、サロンに出た時にマネージャーが来て、マネージャーまた怖い顔した人で、タカおいでって言われて、なんか あの時にちょっと座ったのあれ言われたんか知らないけど、怒られるのかなって思って行ったら、もうボスはすごい感動した、お前の働きに、僕はもうえっみたいな、あ褒められ逆に褒められたんだみたいな、なんかそのボスが働いてるのにアシスタントが帰れるってないと思ってたの、もうずっとそのもう働くお金とかよりも、そうなんかその誠意じゃないですけど、僕なんかそっちの方がすごい重要だったんですよ、でそれをやってその次の日からもうボスのアシスタントとしてお前は働けっていうのを言われて、思ったんですよ他にも、その子蹴られて僕がプッと入ってた、その間1ヶ月半ぐらいだったそこの入って、で自分の中ですごいびっくりして、で何しかもこんなチャンスを与えてもらえたから、そのやるしかないっていうので、次ボスの、お客さんって勝って300ドル取るんですよ、すごい緊張するんですけど、もう何しかもう緊張よりも結果出すしかないっていう気持ちの方が強くて、でその前 そのアシスタントが1時間ぐらいかけてブロードドライしてたの、僕は15分から30分に絶対収まるようにしてる、じゃないとカット1時間以内に終わらないんですよ、でそれでやってたらもう何ですかね、毎回お客さんが言うのが早くしてねって言われて、すごいプレッシャー与えられるんですけど、分かったってブワー早くするんですよ、で綺麗にしたら、俺もう早いねってなって、次パスしたらボスも喜んでくれるわけです、あいいんだこれでみたいな、でそれがずっと続いて、もう言うたらお客さんも何ですかね、僕じゃないとダメみたいな、 でもこれ考えたらね、僕を使って彼はあのカットを30分してっていうのがあるんですよ。これ1時間で600ドル稼ぐってことです。そうなんですよ。それの言うたらチームみたいなものができるわけですよ。僕はもうそこに不可欠な存在になってきて、お客さん もう僕じゃないとダメみたいな感じになってくるんですよ。ってなった時にやっぱ僕、まあ、やっぱそこから2年ぐらい経った時に、ね、ずっとその感じですごい重宝されて、なんですかね、やっと人として扱ってもらえるような、すごいそのボスは僕の中でお父さんみたいなアメリカの存在なんですけど、そういう中でこうなんかなんていうかね、こうやっていって、でもある日ね、やっぱりこうスタイリストになりたいって思うわけじゃないですか。日本でもスタイリストしてたしね。でこれはあのでも毎回こうモデルを連れて見せたんです。で言われるのは「鷹うまいね、いいね、いいね、いいね」って言われるんですけど、そこで終わるんです。えっと思って、もっと見せないとダメなのかなと思ってひたすら見せるんですよ。何も上げてもらえないんですよ。ある日やっぱおかしいなって感じになってくるんですよ。おかしいな、俺絶対いけんのにと思ってたんですけど、何だろうなって思ったりした時に、でもやっぱさすがにちょっとこう恐る恐る聞いたんですよ、
はい、
僕大丈夫だよね、僕いけるよねみたいな言うと、ちょっと向こうも隠されへんぐらいな気持ちになって、あのお前いいよと、でも、じゃあ誰が俺のアシスタントするのと、なった瞬間ガーンってなったんです。アメリカで雇うね、そのアシスタントのコーラも誰も成長しないし、レッスンもしないし、ね、レッスンの現場もないし、やるような環境もないしみたいな、言うわって思ったその時、これ一生ならねえってずっと言われたんです、他の先輩が、うちでは絶対スタイリストになられへんよって、それの意味がわから
ない
。でこういうことがあって、ちょっとこうまたガーンと落ちた時あったんだけど、でも向き合わないと、ここで負けててもしゃあないなと思って、まあ撮影ね、お兄ちゃんがカメラマンで撮影をするっていうイメージで来たんですけど、撮影で僕がその当時前のねところで働いた時にやられたのがこう 無料でね働きながら、まあチップをもらえてやるっていう環境で、撮影もタダで行ってまあヘルプをするっていう、その環境で僕はずっとやってきて、あの何ですかね、まあそれで、まあそれで何ですかね、それをアイディアに、そういう掲示板に出したと、アシスタント募集、無料です、お金一切出ません、いい経験が欲しい方、募集です、言われて、それ2人来たんです。2人来たうちの1人は、病経験なく、あのそういう、なんかヘアメイク希望、一人は僕と同い年で美容経験があって、であの撮影もしてみたいというの で撮影がある時に読んで、でまあタダで働いてもらって、でまああのどうだった今日はどうだったって、終わったら飯連れていたり、やった時にこうなんか江高さんみたいにアメリカのサロンで働きながら撮影もしたりするみたいな、そっかそっかって言って、週末だけボスにあのスタイリストさせてくれ、あのいないんでね、ボスもいないんで OK ってなってさせてもらって、その時に僕はアシスタントとしてその子呼んだ。そうなんです。それはあの言うたらボスにね、あのちょっとあのアシスタントを雇いたと思ってるんだけど、いや向こうがは、いや勝手なことすんなよみたいな、いやだったら、あのタダでこの子に給料払わなくていいし、俺が全部ケアする、で、なんですかね、僕と同じレベルの、ね、アシスタントを育てば、このサロンにとっては絶対利益になる、いいでしょって言ったら、ただ我々言おうんです、言うわけです、の中でこうなんかねやっていくと、まああのその子も成長してって、こうなんですかね、こうそこでビザを持てるようにしてあげて、でそれで ある程度成長した時に、うん、ボスのところにシュッと入れて、うん、僕が次スタイリストになるっていう感じなの、うんうん、ちょっとしたそういうなんか戦略を考えて、
うんまあ、そう常に戦略
そうそう、うん、日本ではスッてあげてもらえるじゃないですか、
うんうんうん、
でもアメリカってそういう損得で生きてる人たちが多いんで、
スタイルが違うってい
う、あもう全然違う、違うんですよね、
はい、でもお話聞いてるともう一貫して高さの中には損得じゃなくって、うん、今与えられたものにどれだけ自分の思いを込められるかっていうね、そのパッションしかないなっていう、それがもう毎日毎日、
そうですね、
もう少しでも毎日っていうところが今のこの成功に、
僕は自分のスタッフに一切そんなことしてないですよね、本当に、
うん、そうですか。そんな高さんから見て、はい、ね、ちょっとお伺いしたいんですけれど、はい、魅力的に見える女性、どういう女性ですか？
そうですね、やっぱりその、うん、アメリカに来てその技術を学んでやった時に、はい、うん、やっぱいいなって思うのって、うん、女性がキレくなるからいいなって思うわけですか、うん、よくなるっていうのがあるから、うんうん、やっぱりその可愛いよりも僕は綺麗女性の方がいいなって思った、
はい、
セクシーとかゴージャスっていうのが、う
ん、いいですね、
そうなんですよ、っていう意味では僕は30代以上の人の方が僕からしたら綺麗に見せれる僕の技術っていうのが一番ハマるんですよ、うんうん、
皆さん聞いてますか、
本当に、うん、20代前半のコーラがちょっと背伸びしてやる分にはいいかもしれないですけど、そのなんかまあまあその、うん、それに合った感じも、うんうん、まあ、悪くないなっていう、うんうんうん、だからその僕の技術っていうのとその、うん、まあ僕のタイプっていうのがすごい、うんうんうん、やっぱビシッてやってるんですよね、
はい、
セクシーで綺麗な女性を作るっていうのをやっぱその自分をパッと見た時に、うんうん、自分は可愛いタイプなのか綺麗なタイプなのかっていう、うんはい、うん、そこに対して一番素直に受け止めて、うんうん、自分は、うん、やっぱり可愛いは可愛いでもいいですよ、もちろん、そうです、やっぱり自分に自信ある女性の方がいいじゃないですか、
うんうん、
っていう意味では、うん、それはやっぱ一回鏡を自分で見てもらって、うん、で自分は綺麗なタイプなのか、うん、可愛いタイプなのかっていうのを見定めてもらって、
うん
で、なかなかわからない方も多いんじゃないですか、
そうです、う
ん、
そうですね、うん、それを見た時に自分はどういうタイプなのかっていう、うん、それに合った女性を自分で作れる、うん、女性ってやっぱすごい魅力的だな、すごい、
うん、
それが可愛いかろうが綺麗かろうが、
うん、
やっぱりね、
いいお話だから、
まずはじゃあ皆さん鏡を見て自分がどういうタイプなのか見極め、分からなかったらタカさんのところにいらしてください
まあまあね、
でそれが一番タカさんがピシッと、
ね、はいはい、導いてくれます、
そうです、そうです、
私も導かれます、
本当ですね、
本当に
そのぐらい、
いい話たくさん聞かせていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、
ね、これから何かにチャレンジしたいとか、もうぜひ海外で何かやりたいとか言ってる人たちに、ね、たくさんの勇気とかね、はい、希望をね、与えていただいたと思います、
はい、ね、うん、
本当に全然、まあ、また何かあれば相談にも何でも乗らせていただ
きます、はい、ありがとうございます、はい、これからのご活躍も、ね、はい、八王風月みんなでまた応援しておりますので、はい、ありがとうございました、今日は、
はい、どうも
ありがとうございました、
どうもありがとうございます。
学生としてニューヨークに来て英語の勉強をしながら将来の資金を作るために何百人ものお友達の髪を切って地道に8000ドルを貯めていよいよマンハッタンで仕事先を見つけたものの、それはただ働き、しかも育ててもらうどころか怒られることばかりだった時もやるしかないと思って前に進んできた徳山さん、そのすべてを笑顔で話される姿にご自分を鍛え続けてきたからこその心の強さと優しさを感じました。徳山さん、素敵なお話をたっぷり聞かせていただいて本当にありがとうございました。さて、皆様はどのような信念をお持ちでしょうか。今日も花鳥風月のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。